CCS のレインボープロジェクト、プロジェクトの内容を教えていただけますか。
スタートしたのは2011年の8月なんですけども、東日本大震災で被災をされた学生さんをシドニーの方に呼びして、こちらで保養とか、あと学校体験ですとか文化体験とか、そういうことを経験してもらおうと思ってスタートしました。シドニーは環境もすごくいいですし、安全ですので、ちょっと違う世界を見ていただいて、気持ちをリフレッシュしていただいたらいいかなと思いました。
これまで延べ何人ぐらい、
毎年10名ずつですので、これまで50名こちらの方にお呼びしました。
いくつぐらいの方ですか。
初めは小学校高学年のような小さいお子さんもいらっしゃったんですけども、ここ2、3年は中学生高校生の学生さんをご招待してます。
初め小学生でももう5年ですよね。ですからそれぞれ大きくなってきている、交流をまだ保ってらっしゃると思うんですけれども、どういう皆さんの様子ですか。
高校生とか中学生だったお子さんはもう大学生になったり、高校卒業して社会人になったお子さんもいらっしゃるんですね。
その頃と大きく変わったっていうところはどんなことでしょうか。
2011年の時にはまだ混沌としている感じで、皆さんも戸惑いを隠せないって、そういうお子さんがいらっしゃったんですけども、だんだん落ち着いてきて、これからどうしよう、今後自分たちはどういうふうに過ごしていったらいいんだろうっていう考えを持ってきたお子さんが多いですね。
5年を迎えるんですけれども、
今年はやはり5周年ということで、ちょっと大きな企画を立てていまして、福島県の南相馬市からですね、もう地元に帰れなくなった高校生たちが南相馬の町を日の目を当てようということです。サムライフェスティバルっていうのを立ち上げたんですね。それが2013年に始まって、もう高校生の子たちが自分たちがこう地元を活性化しようということで、南相馬っていうのは国の指定伝統文化としてサムライとか馬とかが有名なんですね。ですので、もうすでに相馬の馬追いっていう有名なお祭りがあるんですけども、それに準じて高校生の子たちがサムライフェスティバルっていうことで、自分たちがサムライの衣装を着て当時の合戦を再現したりとか、鎧兜のワークショップを行ったり、そういう活動をしているグループがあるんですけども、その子たちを今年呼んでシドニーでサムライフェスティバル in シドニーのようにする計画を立ててます。8月の初旬ですね。南相馬っていうと原発から前すごく近い町で、帰還困難区域で、皆さん今はもうバラバラに住んでらっしゃるんですね。ですけども、そのお祭りとか行事を通じて、またみんなが一つになって南相馬の町を忘れないように、しかもその伝統文化をこれからも続けていきたいっていうことで、すごく頑張ってその侍文化を広めようとしているんですよ。なんかいろんな工夫をして頑張っていらっしゃる高校生の方がいて、で彼らが今まで5年間こう海外から支援してくれたそのお礼にシドニーに来て侍を披露して、自分たちが皆さんを楽しませたいって、なんかそういう気持ちでいらっしゃるんで。
東日本大震災から5年ということで、シドニーでも記念の催しがいろいろ行われますけれども、 JCS レインボープロジェクトとしても計画していらっしゃる、その内容を教えてください。
3月11日の震災が発生した日の金曜日には、マンリーの遊歩道にある教会で追悼式典を行います。それからその次の日12日の土曜日はチャリティーコンサートとチャリティーイベントということで、やはり教会とその周りの遊歩道でイベントを開催します。
まずはその3月11日の催し、どういう催しが行われるんですか。
その日はですね、やはり震災が発生した日ということで、発生時刻のですね、日本時間では2時46分なんですけども、シドニーで4時46分に1分間の黙祷を捧げます。その際にはですね、オーストラリアの南三陸町に災害救助 に行ったレスキュー隊の方たちが14名いらっしゃいます。またですね、海外の首脳としては一番初めに日本の被災地を訪れたオーストラリアの元首相のジュリア・ギラード氏が今回のイベントのために特別メッセージを捧げてくださいましたので、そちらの方もスクリーンにて映写いたします。その他ですね、仙台市から東北大学生が20名、それから福島県の福島大学の学生で国連の防災世界会議でスピーチをした学生さんが2名参加されます。でその方たちがやはりご自分たちの5年間の経験を語ってくださいます。で他にはですね、シドニー在住の、日本の伝統芸能を披露していらっしゃるアーティストの方、日本舞踊、書道の和太鼓ですね、そういった方たちがこの追悼式典のために皆さんの芸能を披露してくださいます。
この会場はマンリーのセントマシューズ教会ということなんですけれども、追悼式はキリスト教式っていうわけではないんですね。
全く宗教とかは関係ないですね。宗教とか政治とかには一切関係なく、これは純粋に東日本大震災のために追悼を捧げる行事ですので、本当にどなたでもご参加ください。
さて12日ですけれども、やはりその教会でコンサート。
はい、11日の方は追悼式典の趣旨に沿った厳粛なコンサートが披露されますけれども、12日の土曜日の方は、終日かけてこれからの東北の復興を願って元気に催しを繰り広げたいと思って、チャリティーコンサートとそれからイベントを開催します。
出演者にはどんな方が。
この日はですね、日本から、海外でも人気があるポケモンの主題歌を歌っている松本梨香さんという歌手の方もいらっしゃいますし、はい、それから石川彩子さんという元オーストラリアでも全豪ナンバーワンになった実力派プロのバイオリニストです。彼女は今日本で活動されてて、わざわざシドニーの方にこのコンサートのために来てくださいます。他にはですね、シドニーで活躍されている琴の小田村さつきさんですとか、雅楽の佐野茂樹さんですとか、和太鼓林道さん、尺八のブラウニーさん、それからフォークシンガーの田中さん、オーストラリアでナンバーワンになったコーラスのエンデバーハーモニーさん、本当にたくさんの方がこの日に出演してくださいます。皆さんもこれボランティアで出演してくださって、2日間にわたって教会とそれから遊歩道と合わせてもう25組のパフォーマーの方たちが参加してくださいますので、かなり大きなイベントになっていると思います。有料なのは12日の教会のコンサートだけですけども、
はい、
その周辺の遊歩道のコルソでは日本の若者の文化を代表しているコスプレのイベントがございます。本部市の方でも1年に1回大きなイベントをしているスマッシュの人たちがここでコスプレのコンテストですとか、あとゲームを繰り広げてくれます、
うん、
他にもやはりコンサートですとか盆踊りですとか、あとチアリーディングですとかソーランダンスですとか、こちらも大きなグループの方がたくさん芸能を披露してくださいます。
私の方にはシドニー在住のアーティストのファーズみどりさんの折り紙で桜を折って東北を思いながらつないでいこうという情報が来てるんですけれども、
その桜の折り紙なんですけども、はい、当日参加されない方でもここ何ヶ月か学校ですとか、あといろんなコミュニティセンターですとか、そういったところでたくさんの方が関わって桜の花びらの折り紙を折ってくださっています。桜の輪プロジェクトと言いまして、これもですねシドニーで今ブームになっているぐらい皆さんたくさん折ってくださっているんですね。このように本当にたくさんの方が未だに東日本の被災地を思って心を一つに寄り添いたいと願っています。で東日本大震災だけでなくて、今もう世界中にたくさんの自然災害の問題やそれから戦争などあります。でシドニーに住んでいるとすごく安全で環境もいいところですので、ついなんか忘れてしまいがちですけど、そういう起こった時には考えますけども、そうでない時にこういった災害のコメモレーションみたいなのを通して世界中でまだまだ苦労している方たちの あのことをもう一度思い返すいい機会になっていただければいいかなと思います。